山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。今日は明かりの日ですよ。これは語呂合わせではなく、発明家として知られるアメリカのトーマス・エジソンが白熱電球を完成させた日とされています。時代は白熱電球から LED に変わりました。だって電気代には勝てないですからね。さあ、漁夫記後編聞いてください。太宰治作、漁夫記後編。諏訪がこの物語を聞いた時には、哀れで哀れで、父親の炭の粉だらけの指を小さな口に押し込んで泣いた。諏訪は追憶から覚めて、不審げに目をパチパチさせた。滝がささやくのである。八郎や、三郎や、八郎や。父親が絶壁の赤いツタの葉をかき分けながら出てきた。
諏訪、なんぼ売れた。
諏訪は答えなかった。しぶきに濡れてキラキラ光っている鼻先を強くこすった。父親は黙って店を片付けた。炭小屋までの山頂ほどの山道を、諏訪と父親は熊笹を踏み分けつつ歩いた。
もう店しまうべ。
父親は手かごを右手から左手へ持ち替えた。ラムネの瓶がカラカラ鳴った。
秋土曜過ぎで山さ来るやつもねえべ。
日が暮れかけると、山は風の音ばかりだった。奈良やもみの枯葉が、おりおり、みぞれのように二人の体へ降りかかった。
ほど。
諏訪は父親の後ろから声をかけた。
おめえ、何しに言いぎれるば。
父親は大きい肩をぎくっとすぼめた。諏訪の厳しい顔をしげしげ見てからつぶやいた。
わからねえじゃ。
諏訪は手にしていたすすきの葉をかみさきながら言った。
くたばった方がいいんだに。
父親は平手を上げた。ぶちのめそうと思ったのである。しかし、もじもじと手を下ろした。諏訪の気が立ってきたのを、とうから見抜いていたが、それも、諏訪がそろそろ、一人前の女になったからだな、と考えて、その時は堪忍してやったのであった。
そうだべな、そうだべな。
諏訪は、そういう父親の、かかり草のない返事が、馬鹿臭くて馬鹿臭くて、すすきの葉をべっべと吐き出しつつ、
アホ、アホ
と怒鳴った。盆が過ぎて、茶店を畳んでから、諏訪の一番嫌な季節が始まるのである。父親はこの頃から、四五日おきに、炭を背負って村へ売りに出た。人を頼めばいいのだけれど、そうすると15銭も20銭も取られて、大したついえであるから、巣は一人を残して、ふもとの村へ降りてゆくのであった。巣はは、空の青く晴れた日だと、その留守にキノコを探しに出かけるのである。父親のこさえる炭は、一俵で5、6銭も儲けがあればいい方だったし、とてもそれだけでは暮らせないから、父親は諏訪にキノコを取らせて村へ持っていくことにしていた。なめこというぬらぬらした豆キノコは 大変値段がよかった。それはシダ類の密生している朽木へ固まって生えているのだ。諏訪はそんな苔を眺めるごとにたった一人の友達のことを追想した。キノコのいっぱい詰まったかごの上へ青い苔を振りまいて小屋へ持って帰るのが好きであった。父親は炭でもキノコでもそれがいい値で売れると決まって酒臭い息をして帰った。たまには諏訪へも鏡のついた紙の財布や何かを買ってきてくれた。木枯らしのために朝から山が荒れて小屋の掛けむしろが鈍くゆすられた日であった。父親は創業から村へ降りていったのである。諏訪は一日中小屋へこもっていた。珍しく今日は髪を結ってみたのである。ぐるぐる巻いた髪の根へ父親の土産の波模様がついた竹長を結んだ。それから焚き火をうんと燃やして父親の帰るのを待った。木々の騒ぐ音に混じって獣の叫び声が幾度も聞こえた。日が暮れかけてきたので一人で夕飯を食った。黒い飯に焼いた味噌をかけて食った。夜になると風が止んでしんしんと寒くなった。こんな妙に静かな晩には山できっと不思議が起こるのである。天狗の大木を切り倒す音がメリメリと聞こえたり、小屋の口あたりで誰かの小豆を研ぐ気配がサクサクと耳についたり、遠いところから山太の笑い声がはっきり響いてきたりするのであった。父親を待ちわびた諏訪は、わら布団着て炉端へ寝てしまった。うとうと眠っていると、時々そっと入り口のむしろを開けて覗き見するものがあるのだ。山太が覗いているのだと思ってじっと眠ったふりをしていた。白いもののちらちら入り口の土間へ舞い込んでくるのが燃え残りの焚き火の明かりでおぼろげに見えた。初雪だと夢心地ながらウキウキした。疼痛。体がしびれるほど重かった。ついであの臭い呼吸を聞いた。
アホ！
諏訪は短く叫んだ。物もわからず外へ走って出た。吹雪、それがどっと顔をぶった。思わずメタメタ座ってしまった。みるみる髪も着物も真っ白になった。諏訪は起き上がって肩で荒く息をしながらムシムシ歩き出した。着物が烈風でもみくちゃにされていた。どこまでも歩いた。滝の音がだんだんと大きく聞こえてきた。ずんずん歩いた。手のひらで水鼻を何度も拭った。ほとんど足の真下で滝の音がした。狂いうなる冬木立の細い隙間から、おどと低く言って飛び込んだ。気がつくと、あたりは薄暗いのだ。滝のとどろきがかすかに感じられた。ずっと頭の上でそれを感じたのである。体がその響きにつれてゆらゆら動いて、身内が骨まで冷たかった。 はは、水の底だな、とわかると、やたら無性にすっきりした。さっぱりした。ふと、両足を伸ばしたら、すすっと前へ、音もなく進んだ。花頭が危うく、岸の岩角へぶつかろうとした。大蛇、大蛇になってしまったのだと思った。嬉しいな、もう小屋へ帰れないのだ、と独り言を言って、口ひげを大きく動かした。小さな船であったのである。ただ口をパクパクとやって、鼻先のイボをうごめかしただけのことであったのに。船は滝壺の近くの縁をあちこちと泳ぎ回った。胸びれをピラピラさせて水面へ浮かんできたかと思うと、つと尾びれを強く振ってそこ深く潜り込んだ。水の中の小エビを追っかけたり、岸辺の足の茂みに隠れてみたり、岩角の苔をすすったりして遊んでいた。それから船はじっと動かなくなった。時折胸びれを細かくそよがせるだけである。何か考えているらしかった。しばらくそうしていた。やがて体をくねらせながら、まっすぐに滝壺へ向かっていった。たちまち、くるくると、木の葉のように、吸い込まれた。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか？心のしおり、次回は11月4日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。